はい、こんにちは、伊豆新一です。今年最初の伊豆新一の言葉探しです。今回はスタジオを出て素敵なゲストさんとの収録です。そんな気持ちをフレーズにしたいと思います。それは旅立ちは恐れと期待が入り混じり、その時々で色を変える。時とともに何事もなかったように透明になる。そしてまた旅立つ。です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さて、今回のゲストさんは富士そばを全国に広めました大胆ホールディングス株式会社の会長であります丹道夫さんです。
こんにちは、丹道夫です。はい、よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。実は丹道夫さんは作詞家でもあります。
はい、私作詞家の名前は丹正人でデビューしましたけど、それは14の時にデッチ奉公に行った時に、はい、ラジオからかかってくる素晴らしい思いやりのある歌を聞いて、いつか自分もこのような歌を書くような人間になりたいというのは金がね、その時に生まれました。はあ、それ以来ずっと持ち続けて約80年、今80歳だから20って60年になりますかね。やっております。
はあ、その60年というと、まあ、かなりの大先輩ですね。私からするともう実はこう面と向かってお話できるなんて夢にも思ってなかったので、今回はすいませんが先生と呼ばせていただきます。
はい、わかりました。はい、
今先生のお話でありました歌を聴いて頑張ろうっていう気持ちだと思うんですが、でいつかそういう歌を作りたいと思ったとお話しされました。はい、で歌の勉強とかはされたんですか？
はい、歌の勉強を東京に出てきて、はい、この富士そばをやりながら、はい、約10年間、はい、岩崎先生という先生がいましてですね、その人が全国のいろんな人に詩を教えてるというので通信教育っていうのがありましたし、はいはい、それで受けて徐々に勉強していきましてそれでさらにまた六本木の作詞教室に通いながら、それを終えてまた友人から誘われて、はい、足の会ってね、さまよう足、
あ、はいはいはい、
足の会ってありまして、そこに、7、8年行きましたかね。なかなかこの歌の書くのは難しくてですね、
難しいですよ
本当に僕もいろいろ経験しましたけど、この演歌を書くというのは本当に難しい。この中にこんな難しいものあるだろうかと思う。例えばその 1,2,3 あって字数を考えなくちゃいけない、はい、ドラマを考えなくちゃいけない、うん、1番は現在、2番は過去、3番は希望、はい、この3つを合わせて抹殺して字数を考えなくちゃ、起承転結を考えなくちゃ、もういろんな制約がいっぱいあって本当に難しいんですよね。
そうですね。で
一番難しいのはですね、自分がこうして変えたと思うのが相手に伝わらないのね、なかなかこれが難しかったですね。今でも難しいんですけど
先生おいくつの時に勉強なさる、
はい、これはですね、はい、その歌を書こうと思った時には17歳ぐらいですかね。はい、そしてそれを貯めてながら本格的にしたのは、この富士そばが自分のもう60店舗目標だったんです、その時はね。はいはい、その 80% 行った時に歌を勉強するということで本格的に六本木の作詞教室に行ったんですね。だから6波48店舗の時に、はい、学校に行って本格的に勉強したんですね。
やはり自分でここまで頑張って、うん、それで、まあ、基盤じゃないですけど、しっかりさんもできてから勉強してやるぞ
と、そう、それで行ったんですけど、さらにびっくりしたことは、六本木に行って、この六本木の学校をしてプロになった人はほとんどいないんです、はい
そうですよ、
水曜日が作詞家の勉強の時だったんでね、はい、その時に聞いたことは2000人ぐらいも卒業してるんですね、僕は行った時に。
その段階でですか。
ほいで一人もまだ給与に出てない。気の遠くなるような難しい仕事なんで、でもう一つはお金が続かないのね。これは一銭もなんないでしょ。
そうですね。
お金が続かないの。それでみんながもう辞めてしまうと、で来てた人は銀行の OL とかスチュアデスとか、それでライターとか、そんな人ばかりが来て、字に触れてる人はほとんどなんで、僕みたいに蕎麦屋は一人いなかったですね。
はい、いや、ある意味あの学校の他の生徒さんから見るとちょっと
異質ですね。僕は一番年取って55歳だったからね。
55歳からですか。
はい、55歳から始めたんです。でみんなは、まあ、若い OL とかいっぱいいましてね、だから楽しい思いはしましたけど。
もう55歳からって言われることなんですが、はい、となるとやはりもう人生を知ってるっていうんですか。
そういう点ではね、みんなより人生経験がありましたけどね。
先生が具体的に目指した作品というのはどういった作品なんですか。
その当時はですね、はい、荒木豊久さんとか、はい、もうそのいい曲が流れてきてね、いつか俺もああいう風になると燃えに燃えてたんですよね。そしてそのこの立ち食いそばに切り替えたのは、はい、その時にですね、ちょうど文藝春秋から対談申し込まれて、はい、相手が漫画家の庄司貞夫さん、はいはいはい、その人はなぜ立ち食いそばとても好きで、立ち食いそばのことをよく知ってて、はい、でまあ、中華料理店で対談したんですよね、はいはい、その時にね、えらい怒られたんですよ。
なぜ
僕はあの将来は作詞家になるんです、はい、その時言ったんですね、はい、その時ちょうど48電波の時ですね、はい、そしたらね、ものすごく怒られたんですよ、君はまだそんなこと言ってるのかって。この立ち食いそばに、ね、働いてる人の従業員もね、家族もいるし子供もいるのね、そんなことまだ言ってるのかって。ものすごいあって、そして僕はハッと気がつきましてね、こればっかり突っ込んでダメだと思いました。
だからこそ先生のこの人柄にそれが出てるんですかね。なんかこう人に優しいって言いますか。いや、
まあいい点でもあるし悪い点でもある。
でまたあの私みたいな家系これからだっていうのもいるんですが、他の作詞家に何かアドバイスって言いますか、こう一言いただければと思うんですが。
いや、これは非常に難しいんで、はい、あの作詞家っていうのにみんな憧れて、はい、女の人の、はい、いや作詞は難しいですよとかこういう声、だけどほとんどがやっぱりやめていくんですね、あまりにも難しいんで、でまあ炭酸はでもできるでしょうっていうのを言われたの。その時お友達から、なんでって言ったら、まあもうなしか立ち食いそばをやっぱしその時48店舗、まあ、50店舗近くであった、はい、実績あったし、で僕はその変なパックについてないとかね、これね。はい、それであのレコード会社安心して、まあ、ね、立ち寄ってくれて、はい、まあレコード会社もねいい作品欲しくて、立ち寄ってくれるんだけど、それでもなかなか書けなくて、もうこう原稿をディレクターに出すのが怖くなって。チェックされて、もうすごく怖かったですね。でもそれも今も思えば楽しい出来事で。
ちょっとやはり先生の時代と比べて今の時代の方が。
僕はその作詞家を目指す時は平成10年頃だったからね、はい、10年頃に一番初め白鳥瑞恵、
あ、はいはい、
白鳥瑞恵さんの、はい、母の愛ではなくてね、そのタイトルも決まって親子船、親子船を書けと、 でここに青を入れてくれ、ここにこう入れてくれって全部決まったのを持ってきて、それで変えたのが、まあ、入ったんですね。
へー、なるほど。
それがきっかけで、まあ、それが1号1枚、はい、初めて。それは昭和じゃなくて平成10年頃ですね、うん、白富の親子部の、
はい、
それ以来、まあ、ぼつぼつと書いて、
うん、
それぼつぼつどころじゃない、僕が書いたのは1000曲ありますかね。
1000 、うん、先生 の選曲って今言われましたけど、大体こう作品をこう見ると30ぐらいしか、
そう、選曲のうち30人はいい方なんですよ。
そうですよね。
いい方なんですよ、本当に。それぐらい作詞というのは難しいですね。
だから 目をつぶってバッと振って球に当たればラッキーって感じぐらいの難しさに感じるんですけど。
そうですね、僕は、まあ、野球はあんまり知らないんだけど、世の中にこんな難しいものあるだろうかとつくつく思ったことあります、ね、自分が書いて相手に読んでいただく、相手は何書いてんのこれって言われるんで ね、
そ
こが難しいんですよ ね、
すね、
だから息を書くのに1週間かかるというのは短いけど、あの何回も何回も読んで冷静になって、あ、これ間違いだ、これは相手につながらないというようなところがいっぱい出てくるのね。そうするとまた書き直さなくて、
なんかこう書いて次の日読むと、
そうそうそう、
なんだこれやって自分と思う時ありますもん。
それにね、こう歌っていうのは、ね、まあ、曲がつくと難しくて、
はい、
初めは出足は大きくて軽いものを書くね、
はいはい、
でだんだん気小天結になるほど、
はい、
例えばね、命とか血とか、そういう、すごいものは後に書かなくちゃいけないよね、そういう比べてみて、作曲家に言われるんですよね。
やはりそれが、まあ、テクニックさおかしいんですけど、
す
人の気持ちに入りやすいんですかね。
歌って、まあ、広げるとこ、張り上げるところはやっぱりね、重い、字の軽いものはダメだ。
字の軽いものは、すごく勉強になりますね。
いや、難しいんです。
実はもっともっともっとあのお話聞きたいんですけど、何にも時間の制約がございまして、はい、先生のお話すごくためになりました。
ありがとうございます。
明日から自分に置き換えて頑張っています。本日のゲストさんは、富士そばを全国に広めました大胆ホールディングス株式会社の会長さんでございます、丹道夫さんです。どうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ますますの繁栄祈っております。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。さて、来月は2月ですね。寒さに負けぬように頑張りましょう。ではまた次回もこの時間に。私、伊豆新一でした。番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針もその時々で自由にその長さを変えます。流れ星のようにあなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで。私、伊豆新一でした。